最初の一章の21節です。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神はあなた方をご自分と和解させてくださいました。神は和解させてくださった。これこそが聖書の喜びの訪れです。まあ、主を知らなかった人は喜びの叫びを知らず、御顔の光の中を思うことについて何も知れません。その人は従って主を知ることができないし、主に従うことができないし、主を主に仕えることもできないものです。まあ、主から離れているからです。エペソ書の4章の18節に、少し前になります、345ページですけれども、主から離れている人々について次のように書かれています。4章の18節です。彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。イエス様を心の内に受け入れた人は、まあ、次のことを知ることができます。なち私は御子の死によって神と和解させられていると。まあ、パウロはロマ書5章の一節にそう書いたのです。もし敵であった私たちは御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですとあります。イエス様を心の内に受け入れた人は次のことを知ることが許されています。なぜ私はイエス様によって受け入れられている。愛をもってあらかじめ定めておられたものに属するものであろうと。私たちは、まあ、初代教会の救われた人々のように大胆に言うことができます。ロマ書5章の一節に、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていると。私たちはイエス様によって神との平和を持っています。光の中を歩むことが許され、暗闇の中で迷わなくてもよろしいとは何という特権でありましょうか。光の中を歩む者は誠の平安を持っているのです。パウロはこの平安について、すなわち神ご自身の平安について、ピリピ書4章の7節に書いたのでありますが、355ページです。ピリピ書4章の7節です。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、すなわち神ご自身の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、全てを主に任せると、自分の見ないで置かれている環境を見ないで主を仰ぎ見つむると喜ぶことができるし、全く平安のうちに守られるようになる。神ご自身の平安を持つものとなるとあります。イエス様を仰ぎ見る者は心から喜ぶことができます。この幸せの根拠なるものとは、今まで言いましたように、まず喜びの叫びを知ることです。第2番目は光の中を歩むことが許されているからです。最後に第3番目の根拠なるものとは、信ずる者は日々主にあって喜ぶことができるから幸福なんです。 詩編の89編に、彼らはあなたの皆をいつも喜んでいます。いつもという表現が出てきます。たまにのではありません。彼らはあなたの皆をいつも喜んでいます。まあ、ここに記されている皆、まあ、主の名前とは、もちろん名前だけではなく、主ご自身の意味しているのであります。また、主の贖いの御業も意味しているのです。全部含まれています。もう一回、その詩編89編、ちょっと見たいと思います。なぜならば、この中で、この偉大なる主について、いろんなことが隠しをされているからです。第一番目は、この主とは、恵み深いお方です。一節ですね。私は主の恵みを常しえに歌います。命令されたからではありません。強制されているからではありません。詩篇の作者は主の恵みを経験したから主を崇拝せざるを得なくなったのです。彼は一時的な気持ちではありません。彼は確信したんです。私は主の恵みを常しえに歌います。もちろん我々も主の恵みなしにはどうなったのでありましょうか。主は本当に恵み深いお方です。この主の恵みは変わらないものです。第二番目は、主は恵み深いお方だけではなく、忠実なるお方です。やっぱり一節の中で、あなたの真実をよよ限りなく、私の口で知らせます。結局、この詩篇の作者は、主の忠実さ、主の真実そのものを経験したのですから、そのことについて証しをせざるを得なかったのです。主は忠実です。パウロは、私たちが不真実であっても主は真実であり続けると書いたのです。だから喜ぶことができます。主の真実さがなければ、我々は必ずダメになったと思います。第3番目は、主はご自分の契約を守るお方であるということです。3節に、私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っていることがあります。すなわち主はご自身が約束されたことを必ず守ります。人間は時々いろんなことを言うんですけど、後で知らん顔します。ある人々は笑いながら、まあ、昨日はそう思ったけど今日の気持ちは違うと。まあ、主はそういうお方じゃないんです。主は約束を与えるお方だけではなく、必ずご自分の約束を守るお方です。絶対に信頼に足るお方です。例えば、我々を救ってくださった主は、あなただけではなく家族をみんな救われると約束してくださったのです。従って時間の問題だけです。前をもって感謝することが許されています。主はご自分の約束を何があっても守ってくださるお方です。第4番目は、主は比類なくお方です。6節、まことに雲の上では誰が主と並び得ましょう。まあ、今朝も、まあ、飛行機から雲を見たとき本当に、まあ、素晴らしかったんです。普通国内で飛ぶとあんまり綺麗じゃないんです。雲はどうしてだかわからない。外国行くと必ずね、もう写真を撮りたくて撮りたくてしょうがない気持ちになるんですけど、今朝は本当に良かったんです。まあ、雲の上にいるのは本当にいいんです。 下から雲を見るとあまりいい気持ちになりません。上から見ると本当に喜ぶようになります。まあ、ここで誠に雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。八節、万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。まあ、詩篇の作者は結局主は比類なくお方ですと告白したのです。もちろん私たちはみんな主のことをほんの少ししか分かりません。主を知るためにもちろん永遠必要です。主がすべてに勝って偉大なるお方です。まあ、主を知ること、よりよく知ることとは何という幸せでありましょうか。5番目は、主とは支配者です。すべての背後に導いておられる方です。9節ですね、あなたは海の高まりを治めておられます。その波が逆向くとき、あなたはそれを沈められます。結局偶然は一つもありません。主は背後に支配しておられます。まあ、中国の力全体が我々を攻撃するかもしれないけど、主の一言で十分です。イエス様の勝利は明らかになります。主は支配しておられ、目的を持って導いてくださるお方です。第6番目は、この偉大なる主とは天地の造り主であると、中一節に確証されています。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものはあなたがそのもとよ添えられましたとあります。すなわち主は天地の造り主です。もちろんただ単に造り主であっただけではありません。我々はよく、まあ、主は、ね、創造主であると言いますけれども、大体過去のことについて考えるのではないでしょうか。過去において主はいろんなことを、まあ、今の無限と呼ばれている大世界を創造された方だと言うんですけれども、主はもちろん決して変わらないお方です。主は昔いろんなことを創造されたお方だけではなく、今日もなおそうなんです。主は今日もなお新しいものをお作りになることがおできになります。主は、まあ、次のように約束しておられます。見よ、私はすべてを新しくする。そして、第7番目に、主は絶対的主権者であります。中4節、義と公正はあなたの王座のもとへ、恵みと誠は御前に先立ちますと書いてあります。まあ、詩篇の作者はこういうふうに主について明かししたのです。まあ、7つの真理について明かししたのです。まあ、こういう真理は未信者にとっては無関心に放置されています。主と主の唯一無比なことについて言及されていることは、未信者と全く接触のない状態に放置されています。けど我々の場合は別です。私たちはもちろんこういう事実についていくら考えてもちょっとピンときませんし、分かりませんけど、単純にどうしてよいか分からないほど喜ばざるを得ません。というのは、この大いなる唯一無比の主は我々のものであるからです。ダビデは、主は私の牧者です、私のものなんです、だから乏しいことがない。主は生きておられ、私のために生きておられ、 私のために存在し、生き、そして私をご配慮をしていてくださるお方です。まあ、主への思いは高めて引き上げてくれます。私たちは主の約束を思うとき、新たなる希望を持つことができます。まあ、主を知ることが許されていることは最高の宝物ではないでしょうか。まあ、パウロは、私は主をよりよく知りたいと切に願ったのであり、祈ったのであります。私たちも同じ心を前を持つと本当に幸いと思います。